続いては大竹紳士交友録、毎週水曜日は北郎教授です、
はい、
何持ってるの？
これはね、この
紙コップに
雑草がね、
一輪一本、
うん、これ名前がついてる、この雑草は。
なんか葉っぱがすごい、あの山椒みたいなのパンってやる、
木の芽、木の芽、
木の芽、木の芽、あの両側に生えてて、うん、ちょっとつ
る、可愛いでしょ？
可愛い、
可愛い。
これ名前がねすごいんだよ。
エンドウ豆みたいな、ね。
あ、そう。
本当だ、エンドウ豆みたいな。
カラスのエンドウって呼ばれてるんだ。
カラスのエンドウ。
俗称ね。
カラスのエンドウっていう雑草なんですか？
そう、名前。
なんかちょっとつるっぽい、うん、なんかおひげみたいなのも各所ちょっと
生えてる、ね。よくエンドウを見つけたね。ここにあるんだ。こんなちっちゃ
いエンドウ豆。
あの幅が 2,3 ミリ、
うん、
長さが4センチぐらいの、うん、
ミニチュア。
で豆はいっぱい入ってますね。
なんか入ってそう。
つぶつぶつぶ。
これね、俺があの散歩してた時にね、
はい、
あの保育園のね先生が、
はい、
ちびっ子たちに、うん、あ、見つけた、これなんていう雑草かわかりますかって言って
分
か
る、質問出したな、
うんだ、うん、これはね、はい、カラスのエンドウと言います。俺も立ち止まって聞いてたよ、説明、うん、これはなぜカラスのエンドウかっていうとね、
なんで
カラスがね食べるからカラスのエンドウというんじゃありません、先生がね。
違うんだ、
うん、
そうじゃなくて、
そうじゃない、これはねエンドウの豆がね熟すとね、うん、ある色に変わるんです。何色でしょう？
まさか、え、黒？
そうだ、
そういうこと？
ちびっこもね黒っつって、やっぱカラスだから、よくわかりましたねって先生
が、素敵、
かわいいんだよ。で俺そのままね帰って、うん、カラスのエンドウっていう名前がね面白いからちょっと調べてみたら、うん、
はい、
実はこの草はね食べられるんだって。天ぷらにするとうまいんだって。花も茎も葉っぱも、
エンドウのとこだけじゃなくって
全体が
全部いただける。
天ぷらにすると 春の味がするんだ。
へえ、あ、じゃあ食べ頃は今なんですね。
だともう春だから。で俺を調べて、あ、これはちょっと取りに行かなきゃいけないって、もう一回その場所に行って探したんだよ、
はいはいはい、
なかったんだよ、
うん、そんな、じゃあ群生する草でもないんですね。
見つけられない。で花がね可愛いんだよ、あの見ると。これもう花がなくなっちゃってるけど、
でもちょっとピンク、
スイートピーみたいな、
ネットでちょっと調べてみな。
スイートピーみたいな印象ですね。
そうそう、すごい葉っぱが、あの花びらが後ろに一つボーンとあってね、
うん、
これ俺調べた時にね、
うん、
カラスのエンドウ、もうちょっと大きな花かなと思って探して、
あ、紫の綺麗な、
でしょ、
正式名称はヤハズエンドウだそうです。
あ、そうですか、
はい、
正式名、
正式名
カラスのエンドウの方がいいよ。
でカラスのエンドウって書いてあります、ちょっと。
でしょ、
はい、
でそれ女房に話したら、
うん、
お使いの帰りに女房がね、
はい、
通ってきてくれたの。これがカラスのエンドウだって。
へ
え、全部食べられるんですね。
ね、
うん、あ、なんかクックパッドみたいなの出てきましたよ。カラスのエンドウおひたしみたいな。
あ、そう、
あの天ぷらじゃなくて豆苗に味が似てんですって。
あ、そう、
だから茹でて、
茹でないとダメって書いてあった。毒性があるって怖いよ、だから。
あ、そうそうなると揚げた方がなんか安心しますね。油の歩行の方がね、
うん、
それで俺はねここに持ってきたのはね、
はい、
本当に豆が黒いか確かめてみようと思って、
うん、
自分では豆をね、
はい、
あれしてないんだ、開けてないの、
うんうん、
ダメージ、ちょっと黒いかどうか、このエンドウ豆を
今日はそれを確認しに、
うん、取っちゃうね、うん、ここ。
じゃあちょっとプチッと今もぎました、
ね、
ちっちゃいね、本当に、ね、
ちっちゃい、かわいいんだよ、いい、ね、こんなのエンドウ豆みたいなものがあると雑草の中で
ね
知らなかったよね。カラスの
どう、うん、見えるかなぐらいのちっちゃい
豆が、黒かったら先生の言う通りで、
うん、
あの黒いかな、どうだ、まあ、全然小さいからミニチュアだから大変だよね。
筋を丁寧にダミさんが
綺麗に
取ってくれて、ピンセット使わないと
小さくて、
あ、今
切れないぐらい、
クリップを伸ばして、ね、今中をほじっております。
でも雑草にもみんな名前があるのかね。
あるんじゃないですか、なんかそんな歌の歌詞あった、
緑
あれ
豆
緑だよ。
ちっちゃい。
黒いのまだちょっとちっちゃすぎて緑だった。
もうちょっと熟したらだな。
熟したら黒くなるんじゃないんですか。
がっかりだな。黒って言われたら黒くないじゃない。豆がないじゃない、大体。
うん、今食べ頃で、例えばほら、菜の花もお花咲いちゃうともうちょっと味がとか言うじゃないですか。うんうん、それが黒くなったら終わりなんじゃないですか。もう、
そういうことかな。
パラパラって出てきて。
熟しちゃって。
はい。だから今、うん、5万円が出てますよ、ネットに。
え？
カラスのエンドウの5万円って書いてある。練りごまと醤油白だしラー油でどうぞって書いてあります。
だから知らないことが多いだろ世の中
で。あと雑草あんまり東京だとこう見なくなっちゃう。
カラスのエンドウのね、真っ黒になってる写真を今お見せしてるんですけど、本当に鞘も実も黒くな
る、全体が黒いじゃんよ、
真っ黒です。
鞘も黒くなっちゃうんだ。
葉っぱ以外黒くなっちゃった。
あ、じゃあ今はまだ
まだ全然
今ダビちゃんが見せてくれた写真はもう遠くから見ても黒いのが分かる、
側からね。
もうちょっとしないとだ、もうちょっと待ってからじゃないとダメみたいな。
だから食べ頃なんだよ今が。
あ、
食べんな、
逆に食べるなら今なんですね。
油炒めも美味しいみたいです。私ずっと料理調べてますけど
豆苗と同じです、まさにね。
そう、あのだから皆さんクックパッドとかだと雑草の中で相当美味しいですって書いてある、
あ、そう、
なんかね、薬膳のねにも使われてるって。
へー、皆さんね、探すべきだよ、今。カラスのエンドウ。
そう。だから、一般的に食用とされてないのは、おっしゃる通り毒性だけど、ちゃんと適切な加熱処理をすれば、美味しいよっていうことみたいです。
雑草だからね、だから、見つけたらね、やるべきだよ、皆さん。意外と公園とかね、
まあ、つくしだって食べます
もんね。そういうところに生えてるから。
鬼太郎先生、すごい。スズメのエンドウっていうのもあるんですって。
なんと。
なんだ、かわいい。なんだよ。ちっちゃいんだよ、雑草。
スズメはもっとちっちゃいんだって。似たような種類で、のうち、大きいのがカラス。ちっちゃいのがスズメ、
一応、エンドウ一門なんです、
エンドウ一門
で。でも、こんな雑草にエンドウ豆みたいなちっちゃいものが、くっついてると思わないよね、普通。
ですね、よく
見ないと分からない。ちゃんとね、豆科の植物っていうか、そのつるの感じも豆っぽいですもんね、ちゃんとね。
う
ん、
そうだね。
かわいい。で、見てれば見るほど細かい植物じゃないですか。
ね、
その
よくできてる、
葉っぱがピンピンって、
こういうのを持ってくる、この細やかな、繊細な俺にびっくりするだろう。いや、本当のね、
本当に
花をね見てみたいんだよね、はい、今咲いてると思うけど花が、
ね、
綺麗だから可愛い、
ね、咲いてるところね、ご存知の方いたらね、
なんか綺麗そうですね、
教えてほしいわ、
お写真だったね、
写真見たから、
まあ、いい、紫のね、の
花言葉がねまたね、
何
素敵なんですよ、
です
未来の幸せ、
うわ
今がどんなに辛くとも
真っ黒になっちゃうのに今が幸せなんだ、
はい、未来の幸せ、だから今はあれだけどっていう、
カラスのエンドウってつけたやつもすごいな、
センス、
ね、
それに続いてスズメのエンドウでつけた人も相当ですよ、
キュートです、ね、本当みんな可愛い、
遠藤実るってつけた人も
そうなってくるとそうですね、
それは人の名前だ、
確かにそう、漢字で遠藤のせいで気づかなかったけど本当ですね、遠藤話で続けて、
あと遠藤さやちゃん、
本当だ、
確かに
さやと実る、まあま
あ、じゃあこのカラスの遠藤の話はこれぐらいにして、
はい、
これあのね、
かわいい、
あのラブレーターズっていうのがね、
はい、
文庫本になってて、
はい、
いきなり本の話？
嫌だか？ラブの話。
ラブの話。
ね。
いいですね、ラブレターズ。
未来の幸せ。
これは著名人がね、吉本バナナさんとか、田原真司さんとか、横尾忠則とか、はい、西川美和さんとか、ダンミスとか。
おお、ダンミスさんも
書いてるんで。
依頼していただきました。
もういろんな方がラブレターを、
このテーマに書いてる本なの。はい、川上美恵子さんはあのコンビニにラブレターを書いてる、コンビニの小説書いてるからね、
あ
ーあー、いろんな書き方のラブレター、
そっか、それぞれの、
うん、
それお手紙形式が書かれて
る。そうそうそう、壇蜜、うん、もちゃんとねラブレターになってんだけど、壇蜜、
うん、
のラブレターはね怖いんだ。
怖い
怖いミステリーみたいな。覚えてる書いたの、
はい、
何年前
これ実話？
実話で、全部実話です。
本当に、
はい、
怖いんですか実話？
怖いんですよ。大好きですって書いたんだけど、最後に
ラブレター
これは大好きだったんです、
大好きなあなたへって、もう大嫌いっていう意味なんだよね実は。その辺のね、
うわ
怖い、怖さがある。大好きなあなたへってよく書くなって。
スタートは大好きなあなたへなの
ってことだ。はい、そうです、タイトルは、うん、
いやこうダミ、俺が一番気に入ったのはね、壇蜜、うん、がね、はい、惚れてた、
うん、
男にラブレターを書いてるわけね、
はいはい、
当時ね学生時代に惚れてた人、
う
ん、
そうで、どこで冷めたか、ずっと壇蜜好きで、
うん、
デートもほっぱらかされたね、
はい、
それでも好きで
待ちぼうけさしたりとか、うん、それでも好きでした、
好きで好きでって、
うん、
でこれがねかっこいいのがね、
うん、
手紙をね、それで随分後からもらってね、
うん、
あなたは文末にまだ好きだと言うから、そこで魔法が解けてしまったのです。だから好きだ好きだって思ってたんだけど、
うん、
まだ好きだっていうね、その向こうからの言葉で一気に冷めたというか、うん、大嫌いになったんだね。こうそういう、そういう、そういうチャラチャラした人間にね、
はい、
そういうことをね、怖いよ、執念深いよ、今でも大嫌いっていう感じなんだから、
ね、ちゃんとずっと嫌いなんだ。
ちゃんと嫌いなんだ。
今でもその人の携帯番号覚えてますよ。
え、どういうこと？
空で覚えてるってことですか、はい、
空で覚えて、
すぐ
かけようと思えばかけられる。
もし繋がるならかけられます。
電話する気はないでしょ当然。
そうですね、でも電話しろって言われたらしますよ。
で大嫌いって言う。
大嫌いって
伝えて、
ラブレターなんだよ、うん、いやでもよくかけてる、壇蜜うまい、
ね、
ミステリーを読みようだった。
確かに、
うん、
でもここでお時間なんです。
ああそうか、
はい、カラスのエンドをね、あの群生してるの知ってる方はぜひお便りを。
お便り、
はい、
さあここでお時間です。北郎教授、また来週もよろしくお願いします、
はい、
明日のこの時間は新聞記者望月磯子さん登場です。